広報伊万里第705号2012年11月号です。この時期らしい朝夕の冷え込みで木々の紅葉が日に日に鮮やかになりました。町は徐々に秋色に染まり始め、美しい風情です。皆様、お変わりございませんか。今月の表紙は10月13日と14日に行われた波多津町の田島神社例大祭の神輿の御神幸の様子です。田島神社引山保存会と染め抜いた法被にねじり鉢巻きをきりりと締めた氏子の皆さんがわっしょいわっしょいと威勢のいい掛け声とにぎやかなお囃子とともに鮮やかな鯛の引山を引き勇壮に練り歩いています。今年の豊作や豊漁を感謝しながら祭りを大いに楽しんでいる様子が映されています。今月の主な内容、特集平成23年度決算報告、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、伊万里スポーツデーとなっています。
今月の特集は平成23年度伊万里市の決算報告です。まず最初に一般会計の決算状況についてお知らせします。皆さんの税金をはじめ国・県からの補助金や交付金などを財源として福祉・教育・土木・農林水産など皆さんに一番身近な事業を行っているのが一般会計です。伊万里市では第5次伊万里市総合計画の将来像である活力あふれ人が輝く安らぎの町伊万里の実現に向け各種施策を実施しました。歳入の総額は234億1119万円で22年度に比べて 2.4% 増加しました。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と国や県から交付される補助金交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は96億3513万円で全体の 41% を占めていて 2.7% 増加しています。うち市税は74億7699万円で 8.5% の増加となっています。依存財源の総額は137億7606万円で 59% を占めていて 2.2% 増加しました。続いて歳出の状況です。歳出額は228億4311万円で 1.4% 増加しています。この歳出を性質別に見ると人件費などの義務的経費と普通建設事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費とその他の経費に分けられます。このうち義務的経費は119億7625万円で全体の 53% を占め 1.7% の減少。うち人件費は44億259万円で 9.1% 減少しました。投資的経費は12億9398万円で全体の 6% を占め 48% の減少。消費的経費は44億9957万円で全体の 20% を占め8% の増加。その他の経費は特別会計などへの繰出金などで50億7331万円、全体の 22% を占め 37% 増加しました。これを目的別に見てみると、最も多くの経費を要したのが 民生費の約81億円で全体の 36% を占めています。これは社会福祉や生活保護など市民の安定した社会生活を保障するための経費です。次いで庁舎の維持管理などに要する経費として総務費に約32億円を要しました。このほか生活環境整備に要する経費として衛生費に約24億円、借入金の元利償還金に充てる交際費に約23億円、学校教育、社会教育などの教育費に約17億円、道路や河川、公園、市街地整備などの土木費に約15億円を支出しました。続いて特別会計の状況です。特別会計は決められた特定の事業を行う場合に特定の収入をもってその事業に充てるため一般会計とは区別して経理しています。伊万里市には7つの特別会計があり、どの会計も私たちの暮らしを支えるために欠かせないお金です。7つの特別会計は国民健康保険、歳入63億6820万円、歳出70億6624万円、差し引き6億9804万円の赤字です。介護保険、歳入53億9231万円、歳出53億3355万円、差し引き5876万円の黒字です。立花第一開発事業、歳入1億66万円、歳出1億7662万円、差し引き7596万円の赤字です。公共下水道事業、歳入20億8059万円、歳出21億647万円、差し引き2588万円の赤字です。農業集落排水事業、歳入1億1667万円、歳出1億5328万円、差し引き3661万円の赤字です。市営駐車場、歳入1550万円、歳出1167万円、差し引き383万円の黒字です。後期高齢者医療、歳入12億1985万円、歳出12億1798万円、差し引き187万円の黒字となっています。次に企業会計の状況です。企業会計は公営企業法に定められた独立採算を基本とした会計で、病院事業収益的収入2億4605万円、支出2億9034万円、差し引き4429万円の赤字、資本的収入3億2460万円、支出3億2468万円、8万円の赤字。水道事業収益的収入12億9105万円、支出9億9422万円、2億9683万円の黒字。資本的収入4億4559万円、支出15億6472万円、11億1913万円の赤字。工業用水道事業収益的収入6億5436万円、支出9億9089万円、差し引き3億3653万円の赤字。資本的収入 1億4779万円、支出2億7676万円、差し引き1億2897万円の赤字です。なお病院事業は平成23年6月末で廃止されています。23年度末の基金残高、基金は一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金及び借金の返済にあてる減債基金のほか17の特定目的基金があります。財政調整基金7億4418万円、減債基金3億5468万円、公共施設整備基金3億6837万円、介護保険基金1億115万円、まちづくり基金3億7169万円、福祉基金4億7156万円などで合計26億7244万円となっています。23年度末の私債残高、一般会計208億5261万円、公共下水道事業136億6916万円、農業集落排水事業12億2995万円、水道事業47億1564万円、工業用水道事業152億6642万円、合計557億3378万円となっています。被災残高全体に対する市民1人当たりの借入金、被災残高は96万6560円で、市民1人当たりの預金、基金残高は46347円となっています。地方公共団体の財政の健全化に関する法律、第3条第1項及び第22条第1項の規定により、23年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率は、一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、実質赤字比率、すべての会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、連結実質赤字比率、一般会計が負担する元利償還金及び純元利償還金の標準財政規模に対する比率、実質公債費比率、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率、将来負担比率、以上の指標は値が小さいほど財政が健全であることを示します。23年度決算に基づき算定した各指標はいずれも早期健全化の基準値を下回りました。各公営企業における資金不足比率についてはいずれも資金不足はありませんでした。伊万里市の予算は数字が大きすぎて皆さんには実感が湧きにくいと思いますので、市の財政を身近に感じてもらえるように23年度一般会計決算を家計簿に置き換えた伊万里家の家計簿を作成しました。ここでは1年間の給料を400万円に置き換えて作成しています。収入では給料、諸手当を含む400万円、実家からの援助141万円、銀行からの借り入れ55万円、雑収入29万3000円、家賃収入21万5000円、前年の余り9万円、 預貯金の取り崩し7000円、収入合計は656万5000円です。支出では生活費194万円、医療費、学費など146万円、家の増改築費34万円、ローンの返済66万円、子供への仕送り79万円、税金、自治会への会費52万円、預貯金18万円、その他50万円、支出合計639万円。23年度の伊万里家の収入を見ると、預貯金の取り崩しも少なく、安定した収入を得ているかのように見えます。しかし、今後は国の財政状況などにより、伊万里家の給料も減少する可能性があり、それに伴い、実家からの援助、これは国県の支出金も減少する可能性があります。支出では生活費や医療費、学費など、ローンの返済、および子どもへの仕送り、これは特別会計などへの繰り出し分、などへの支出が多く、預貯金への積み立ては全体の約 3% しかないことから、伊万里家は贅沢をできる状況ではないと言えます。現在の伊万里家は収支のバランスが取れていますが、今後も現状を維持するためにはできる限り生活費などの支出を抑えなければなりません。また伊万里家は家の老朽化が進んでおり、今後増改築が必要なことや不慮の出費に備えるためにも、毎年の預貯金をもっと増やすよう努力していかなければなりません。ここでの家の増改築とは、小中学校など公共施設の維持補修や改修、ゴミ処理施設の建設などを示しています。以上、歳入総額234億1119万円に対し、歳出総額は228億4311万円で、翌年度へ繰り越すべき財源1529万円を差し引くと、5億5279万円の黒字決算となりました。特集最後に財政課の力武健一課長に聞きます。限られた財源を有効に活用し、真に必要な行政サービスの充実と安定した市民サービスを将来にわたって継続していくための健全な財政基盤の確立に向け、積極的に取り組んでいきますので、皆さんのご協力とご理解をお願いします。詳しくは財政課財政係電話 23-2112 にお問い合わせください。
インフォメーション伊万里、ふるさと伊万里応援寄付金の平成23年度の寄付状況と活用事業。寄付金の総額は28件で73万8742円。この制度が始まった20年度からの合計金額は787万2742円となりました。ご寄付いただいた皆様、誠にありがとうございました。伊万里市では、寄付者の意向に配慮しながら、さまざまな事業にその一部を活用させていただいています。受け入れ状況は、歴史・文化を生かしたふるさとづくりに6件32万円、市民による町おこしに2件2万5000円、自然環境の保全に6件4万5000円、これは伊万里高校におけるカブトガニの調査・保護活動を支援するためカブトガニ保護事業に充当しました。市長お任せに14件34万8742円、合計28件73万8742円。なお、24年度に活用する内容として、 市長お任せは伊万里市内にある観光案内板の修繕に活用します。また残りの寄付金についてはこれからの事業に大切に活用させていただきます。問い合わせ先、財政課財政係、電話 23-2112。 平成25年版佐賀県民手帳を市役所別館の売店で販売しています。価格は大型650円、小型500円で、いずれも鉛筆付きです。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 さあ、出かけよう、広めようを合言葉に、4年目となる地元消費購買推進運動、伊万里で買う買、がばい佐賀運動2012を実施しています。応募締め切りは来年1月8日、抽選会は13日で商店街特設会場で開催。問い合わせ先、伊万里商工会議所、電話 22-3111。 伊万里市空き家等の適正管理に関する条例を制定。放置された空き家が増加。近年、所有者などの高齢化や経済的な事情などにより適正に管理されずに放置され老朽化し荒れた空き家等が増加し倒壊する事故や犯罪の危険性など周辺住民の生活環境への悪影響が課題となっています。そこで市では伊万里市空き家等の適正管理に関する条例を制定。所有者などに適正な維持管理を求めるもので来年1月1日に施行します。これは倒壊などの事故、犯罪及び火災の未然防止並びに生活環境の保全を図り、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的としています。この空き家等とは、市内に所在する建物、その他の工作物で常時無人の状態にあるもの、およびその敷地、住宅のほか事務所、店舗、小屋、工場なども含まれます。対象となる空き家等の適正管理に関する事務の流れは、情報提供、これは近隣住民からの相談など、市による実態調査、現地調査、所有者情報調査、また必要により立ち入り調査、助言及び指導、これは市長からの通知文書、勧告、期限を定めて通知文書を出す、命令、行政処分や期限を定めて通知文書を出す、公表、命令に従わない場合、所有者の住所氏名、命令内容を公表します。大執行、著しく公益に反する場合、行政代執行法に基づき代執行を行います。なお、公道、公の道に影響がある場合などに実施した費用は所有者などにより徴収します。個々の状況により緊急的な対処を要する場合などは適宜関連部署や関係機関と連携を図りながら対応します。地域住民の皆さんのご協力をお願いします。なお、経済的な理由により助言及び指導、勧告の措置、解体除去が行えない所有者などには補助金の交付を行うことを予定しています。また土地建物を市に寄付することで市が解体除去を実施することも予定しています。対象者はいずれの場合も住民税の非課税世帯です。今後ますます進んでいく高齢化や少子化により危険な状態の空き家等は増えていくことが心配されます。この条例を周知することにより自分の所有している空き家等を定期的にチェックしたり、自分で管理できない場合は専門業者に依頼するなど所有者としての責任を果たすことも期待します。また危険な状態にある空き家等を発見したときや近隣の空き家等によって 被害を被る可能性がある場合は、建設課建築住宅係、電話 23-2464 へご連絡ください。伊万里有田共立病院の薬剤師1名、看護師15名程度を二次募集します。受付期間は15日から26日まで。試験内容など、詳しいことは伊万里有田地区医療福祉組合事務局、電話46-2121へお尋ねください。東山城町大久保区が宝くじ助成金を活用して整備を進めていたデジタル放送設備が8月31日に完成しました。この設備は地区の皆さんへの連絡や地域のコミュニティ作りのために利用される予定です。問い合わせ先、障害学習課、電話23-3186。お知らせします。障害がある人の後期高齢者医療制度への加入について、一定の障害がある65歳から74歳までの人は申請して広域連合の認定を受けることで後期高齢者医療制度の被保険者となることができ、医療費の負担割合などが少なくなる場合があります。また75歳になる前までは届け出により後期高齢者医療制度から脱退することができます。この一定の障害とは、身体障害者手帳1級、2級、3級の人など。詳しいことは長寿社会課医療保険係、電話23-2153へお尋ねください。9月22日に市役所で開催された第17回伊万里リサイクルフェアにおいて、環境美化功労者個人10人と7つの団体に対して表彰が行われました。長年の地域への貢献ありがとうございます。浄化槽を使用中の皆さんへ。浄化槽は下水道と同じように生活排水をきれいな水にしてくれます。しかし使い方を誤ると水質の悪化や悪臭の発生を招くなど、逆に生活環境を低下させる原因にもなります。正しい使用方法を心がけ、定期的な維持管理を行いましょう。保守点検、年1回以上の清掃、年1回の法定検査、また日常の使用で注意することは、便器を清掃するときは微生物に影響を与える薬剤を使わない、トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない、台所から野菜くずや油を流さない、浄化槽の電源は切らない、マンホールの上に物を置かず蓋はきちんと閉めておく。これから浄化槽を設置する予定の皆さんへ。平成25年度より浄化槽設置整備事業補助金の仮予約制度を廃止し、申請書の提出順で受け付けます。補助金の枠には限りがありますので、申請書の提出前に受付状況などを下水道課、電話 23-2395 でご確認ください。
インフォメーション伊万里を続けます。23日から12月22日まで障害者月間です。障害の有無にかかわらず誰もが普通に暮らせる社会を目指して、市内の障害者手帳保持者は今年3月末現在で身体障害者2921人、知的障害者516人、精神障害者224人の合計3661人です。障害のある人の就労には企業や事業所で働く一般就労のほか、福祉作業所で働く福祉的就労があります。障害者の雇用の促進等に関する法律では、企業に一定割合以上の障害のある人の雇用を義務付けていて、これが法的雇用率と呼ばれています。 来年4月1日からは法定雇用率が引き上げられます。障害のある人が地域で自立した生活を送るためには、住まいの場、介護などのサービスとともに収入の確保、社会への参加の場作りなどが不可欠です。特に障害のある人の雇用や就労の確保は最も大きな課題の一つとなっています。障害のある人が作業をすることで売上に応じた工賃が支払われます。しかし現在の工賃水準は低く、なお一層の引き上げが必要です。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 障害者の雇用に関する支援制度、障害者就業生活支援センター、瓜は障害のある人と事業主との間に立ち、就業を支援するところです。国県から委託を受け開設しました。雇用、福祉、教育などの関係機関と協力しながら、就労や生活のための相談、助言、職場実習の斡旋などを行っています。また事業主からの相談も随時受け付けています。月曜から金曜、8時半から5時半までです。瑠璃、電話 22-6600。 市内にある6つの福祉作業所、 NPO 法人小麦の家、国見の里の伊万里作業所と草の根作業所、伊万里の里、 NPO 法人ニコニコクラブ、ニコニコ伊万里、椿作業所、ジョブセンターフシャット。福祉作業所では皆さんが生き生きと働いています。障害のある人たちの働きたいに応援を。9日から15日まで秋の火災予防運動が行われます。期間中の午後9時にサイレン水鳴があります。ご家庭の火の元点検をお願いします。長年使用のコンデンサは火災に注意。いずれも問い合わせ先は消防本部予防課、電話 23-2118。 9月に亡くなられた文化振興に貢献された徳永三郎氏を偲び、徳永水滴コレクションを開催。会期来年1月14日まで。入場料大人300円、65歳以上中学生以下無料。会場、伊万里鍋島ギャラリー。問い合わせ先、伊万里鍋島ギャラリー、電話 22-2267。 市では市民の皆さんが所蔵している名品を展示する第13回市民所蔵品展を開催します。会期25日まで。会場、歴史民俗資料館。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 山城西小学校のトイレが男女各1箇所ずつ洋式トイレに改修されました。これは大阪に本社がある小林製薬株式会社が社会貢献活動の一環として寄贈したものです。和式トイレが苦手な児童が学校での使用を我慢してしまう傾向にあることから、今回も全国12箇所の学校に寄付。県内で初めて山城西小学校が選ばれました。市民センターの開設20周年を記念して、 NHK のラジオ番組ふるさと自慢、歌自慢の公開録音が10月5日にありました。この模様は NHK ラジオ第一などにより次の日程で放送される予定です。ふるさと自慢、歌自慢は来年1月12日土曜、ふるさと自慢コンサートは2月2日土曜、いずれも4時5分から4時55分までです。スポーツ振興くじ助成金を活用して、 国見台陸上競技場の走路全面改修工事が完成し、9月22日に落成式が行われました。総事業費は6,426,8,580円です。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。
塚部義和、伊万里市長の市長雑感。地域の絆。竹の子場公園の遊歩道を登るとお堂が目に入ります。郷土史によると中には2つの石碑が祀られており、右が伊勢公碑、左が念仏公碑です。伊勢公碑とは、公を組んでお伊勢参りをした仲間がその記念や祈願のために建てたものです。また念仏公とは、念仏を修行する信者の会合で、毎月当番の家に集まって念仏を務め、掛け金を積み立てて会食や葬儀の費用に充てたと広辞苑には記載されています。碑文は西暦1662年のものですから、今から350年前のことで、当時から互助や共助の精神が根強かったことがうかがえます。私が小さい時も、祖母や母が校に出かけた時、帰りに持って帰ってくるお菓子が嬉しかったことを思い出します。おそらく積み金の利息で買われ、分配されていたのでしょう。東日本大震災以来、地域の絆の大切さが叫ばれていますが、人間は所詮一人では暮らしていけません。松尾芭蕉の有名な句に、秋深き隣はなりをする人ぞがあります。現代では個人情報の保護だとかで、あまり他人のことを詮索したり干渉したりしない風潮が強いですが、この句には隣の人を気遣う優しい気持ちが感じ取れます。私は10月に山城町久原の飯盛神社奉納浮流、東山城町里での青旗神社の滝川地奉納浮流、南畑町馬根木の愛宕権現神社の馬根木浮流などを見学に行きましたが、どれも地域の人たちの固い絆が伝わってきました。また NPO 法人化を目指す栄町地域づくり会では、お手伝い隊なるものを立ち上げ、高齢者の買い物支援など地域内の共助を行動に移す取り組みを始められました。現代版公の精神がそれぞれの地域で今後とも伝承されることを願うものです。
みんなの広場です。9月19日無事故の願いを込め、白鸚連の女性部の皆さんが交通安全マスコット人形を市交通対策協議会に贈られました。今年で20回目となるこの日、400体を塚部市長に手渡しました。9月23日伊万里牛の魅力を広く PR しようと、大平山で第4回伊万里牛クーテオラボー in 大平山が開催されました。県内外からおよそ350人が来場し、伊万里牛のバーベキューを堪能。また絶叫大会には30人が参加し、痩せてきれいになるからねなど会場を大いに沸かせました。9月30日から10月28日の1ヶ月間、環境活動に取り組むクリーンの場が企画運営する第3回エコヤ集いが小伊万里通りにオープンしました。食器や衣類など不活用品の販売や、物を使い切ることをテーマにした手作り教室の開催など、捨てずに生かす方法を考えようと広く呼びかけました。10月6日から8日の3日間、伊万里牛バーベキュー列車が松浦鉄道の伊万里駅、田平平戸口駅間などで運行されました。今年は1日だけ福岡都市圏からのツアー客に限定して運行し、参加者は A5 ランクの伊万里牛や車窓からの景色を堪能し、心ゆくまで楽しみました。10月7日、地元手作りのイベントで地域を活性化しようと、 波多津港まつりが波多津漁港で開催されました。10月8日、ボランティアを通して明るく住みよい街づくりを進めようと、市ボランティア連絡協議会と市社会福祉協議会が第8回ボランティア祭りを市民センターで開催しました。およそ1600人の来場者と触れ合いながらボランティア活動への理解を求めました。10月16日、伊万里鍋島焼協同組合が平成元年から行っている献上の儀が平戸市の亀岡神社で開催され、上り釜で焼成した鍋島焼を黒田平戸市長に献上されました。
ほがらかページです。10月11日、第22回シルバー体育大会が国見台球技場で開催され、市内13町の老人会から約850人が元気に参加、爽やかな秋晴れのもと親睦を深め合いました。10月15日、めでたく100歳の誕生日を迎えられた黒川町の原田磯さんを塚部市長が訪問し、記念のメダルを進呈しました。磯さんは健康そのもので、今でも天気の良い日は庭の草むしりをしているそうです。長生きの秘訣は何事もくよくよせず心の内に溜め込まないこと、好き嫌いなくきちんと3食とることだそうです。9月24日、第25回市長杯争奪市民ゲートボール大会が国見台球技場で行われ、市内から34チーム約230人が出場。秋は祭りの季節です。伊万里では秋祭りをくんちと呼び、浮流や出汁を奉納するのは豊作などをもたらす神をもてなし、参加する人々も楽しむためです。7日、山城町くつくつの住吉神社秋祭りと山城町くばらの飯森神社秋祭りくばら浮流、9日、東山城町里の青旗神社例大祭、14日、南畑町ふまねきの愛宕神社秋祭りふまねき浮流、16日、黒川町若宮神社例大祭、22日、松浦町桃の川の諏訪神社宵宮祭りしめ縄切りなど。10月は各地区の氏神様を中心にお祭りが行われました。我が家のアルバム、今月は大川地町平尾の港純也さん、マリさんの長男相馬ちゃん2歳9ヶ月、僕はママと電車のおもちゃで遊ぶのが大好き、パパは伊万里牛を育ててるんだ、牛さんは僕が餌をあげると喜んで食べるんだよ、僕もご飯をもっと食べてパパみたいに大きくなりたいな。お母さんから一言、神戸から越してきて1年半、ポッポやアイアイで友達ができてよかったね、元気で優しい相馬のままでいてね。短く刈り込んだ頭、生き生きとした瞳、大好きなおもちゃを片手におすまし顔の写真です。ほほえみさん、東山城町里の村上ゆいみさん24歳、言語聴覚士として山口病院に勤務し2年目になります。患者さんに不安を与えないよう常に笑顔で接することを心がけています。何でも言い合える職場の中でチームとして患者さんのお役に立てるよう日々頑張っています。好きな食べ物、母が作る絶品カレーは最高、実はラーメンも大好きなんです。週末はドライブとツーリング、今年はバイクで四国一周を実現しました。もちろん徳島ラーメン食べました。好きな男性のタイプは私を引っ張ってくれる人、ストレートな髪を肩先まで流し、優しい微笑みと胸を覆ったレースの飾りが素敵です。 月の歌。ガラ空きの宮の駐車場、神の留守。ガラ空きの宮の駐車場、神の留守。伊万里ホトトギス会池田聖霊さんの句です。暮れなずも小楼に打つ前奏の、暮れ陸奥は風を渡りて行きぬ。暮れなずも小楼に打つ前奏の、暮れ陸奥は風を渡りて行きぬ。伊万里白露短歌会小島京子さんの短歌です。
代わってスポーツです。10月12日から広島県で開催された高松の宮杯第56回全日本軟式野球大会2部に JA 伊万里野球部が出場し、見事にベスト8に輝きました。ホッケーの24年度の日本代表に選出されました。伊万里商業高校2年の鳥山舞さんは、九州からただ一人日本女子ユースアンダー18に選ばれました。慶成中学校3年の中村しおりさんは、女子で九州からただ一人ジュニアユースアンダー16に選ばれました。日本テニス協会常務理事で全日本選手権で7回優勝の実績を持つ福井プロによるテニス教室が9月30日に国見台庭球場で開催され、参加した約150人全員とラリーを行うなど、おなじみの熱血指導を行いました。11月の市民スポーツ、25日日曜伊万里市内一周駅伝競争大会8時15分から、市剣道大会9時から国見台武道館で、29日木曜市協会杯ゲートボール大会8時半から国見台球技場で。以上予定されています。町民スポーツ、11日日曜大河内町内一周駅伝大会8時15分から、南畑町子ども大会グラウンドゴルフ大会は8時半から南畑小学校で、山城町民バレーボール大会は8時半から山城東小学校で、大河内町内一周駅伝大会は9時から。18日日曜牧島公民館祭り駅伝大会は9時半から。二里町民駅伝大会は午後1時から。畑津町内一周駅伝競争大会は1時半から。12月1日土曜、ヤマンテラ歩け歩け大会は8時に山城公民館出発です。教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。人は人によって人になるという言葉があります。子どもたちは家庭や地域社会の人たちと関わり合いながら、少しずつ言葉や生活習慣を覚え身につけていきます。幼児期の言語環境の良し悪しが子どもの言語能力を決定づけるそうです。私たちは言葉を使って自分の考えや気持ちなどを伝えています。そんなつもりで言ったのではないのにと驚くこともしばしばです。これは伝えることと伝わることに違いが生じている結果です。相手の気持ちや立場などを見極めて、その人に伝わるように話すことが求められます。言葉は温かい人間関係を作り出す機能を持っている反面、たった一言でも相手の心を傷つける狂気にもなりうる怖さも持ち合わせています。言葉の使い方や言い方は適切なのか、今一度振り返ってみてはどうでしょうか。伊万里市の重要な文化財である肥前釜跡を保護するため、釜跡保存対策協議会は9月20日、洞窟で荒らされた松浦町の道園釜跡の埋め戻し作業を行いました。郷土の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史、その7、埋め戻し遺跡。大坪町、あざ埋め戻し、あざ辻の前に所在し、伊万里川に隣接する丘陵の淵にあります。遺跡では弥生時代後期の板状の石で作った棺桶の墓から、玉や鉄器、青銅の鏡など副葬品が数多く出土しています。このうち金属製品は当時の中国や朝鮮半島などから素材や製品を持ち込まなければ手に入りません。特に鏡は中国で製造されたと考えられるものがほぼ 完全な形で出土しており、直接交流があった可能性もあります。通常こうした副葬品を持つ墓の出現は、弥生時代に稲作が始まり、財産、米を貯蓄できるようになったことで、貧富の差、さらには階級差が生まれたことを示していると考えられています。しかし伊万里は山と海に挟まれ、稲作に適した土地が多くありません。これらの副葬品は当時の人々が海上での活動など稲作以外の経済基盤を持っていた可能性を示しています。このように馬戻し遺跡は弥生時代の伊万里の地域性を示す貴重な遺跡です。また出土した遺物は県の重要文化財に指定されています。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。第21回市民音楽祭があります。今年はさまざまな童謡唱歌をコーラスや器楽演奏で発表します。12月2日日曜12時50分から市民センターであります。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話22-1262。男女共同参画推進条例の勉強会が13日火曜6時半から8時まで市民センター一般教養室であります。講師は佐賀大学文化教育学部教授の上野慶三さん。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 11月は新規就農推進強化月間です。県内各地で相談会や研修会が開催されます。本格的に農業を始める人や農業に興味のある方、参加してみませんか？詳しいことは佐賀県農業大学校、電話 0952-45-2145 へお尋ねください。11月は子ども・若者育成支援協調月間です。伊万里市では有害環境への点検活動や飛行防止巡回パトロールを実施します。詳しいことは青少年センター、電話 23-2658 へお尋ねください。法務省および全国人権擁護委員会連合会では、12日からの1週間を全国一斉女性の人権ホットライン強化週間として、相談窓口の開設時間を延長します。 DV やセクハラなど女性をめぐる人権問題についての専用電話窓口で、秘密は固く守られます。詳しいことは人権童話対策課、電話 23-2190 へお尋ねください。還付金詐欺にご注意を。市内で還付金詐欺が発生しています。市役所職員などが ATM の操作を指示することなどは絶対にありませんので、被害に遭わないようにご注意ください。中国の大連現代博物館での伊万里市 PR 事業は大連市からの申し入れにより延期します。なお今後の開催については未定です。問い合わせ先、国際交流室、電話 22-7046。 自宅で子供を有料で預かってみませんか？子育て経験がある人や保育士の資格を持つ人を対象に、子育てファミリーサポート提供会員登録のための講習会を29日と30日市民センターで行います。申し込み期限は15日。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 お宝めぐりバスツアー、ヤマンテラ祭りとモンジュさんウォーキング、日時は12月1日、9時半市民センター出発です。参加費は3000円、バス、昼食、保険代を含みます。問い合わせ先、伊万里市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934。 来年度の保育園入園申し込みを受け付けます。詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。来年度の伊万里市立幼稚園の入園申し込みを受け付けます。問い合わせ先、
波達東幼稚園電話 25-0769 黒川幼稚園電話 27-0609 それぞれお尋ねください。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。電化製品を使用していないのに消費される電力を待機時消費電力といい、年間を通じて家庭で消費される電力量の約 6% を占めています。この電力を減らすためには、こまめに主電源を切ったり、機器のプラグを抜いたりする必要があります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。11月の行事予定、市民会館、伊万里市小学校音楽会、14日水曜2時から、大川栄作、水田達子歌謡賞、15日木曜1時から、チケットは2000円から4000円、詳しいことは市民会館、電話 22-7105 へお尋ねください。11月の市民相談、法律相談、司法書士相談、公証人相談、人権相談、消費生活相談、行政相談、不動産相談、家計相談、年金相談、新商社相談、心の健康相談、女性相談などがあります。詳しいことは、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へお尋ねください。一人で悩まず、ご相談ください。多重債務、一人で悩んでいませんか？返済しきれないほどの借金を抱えてしまう多重債務の相談が多く寄せられています。返済に追われ、一人で悩むだけでは生活は改善されません。多重債務から抜け出す解決策は必ずあります。まずは消費生活センターへご相談ください。電話は 23-2136 です。
伊万里スポーツデー、10月14日国見台公園で開催されました。子供から大人まで体をたくさん動かし楽しみながら爽やかな汗を流していました。陸上競技場では第8回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが開催され、3歳から小学2年生までの子供たちが陸上、サッカー、ソフトテニス、野球の4種目のスポーツに指導者や高校生の教えを受けながら夢中になって挑戦しました。武道館では市民身体力テストが行われ、成人コースと高齢者コースに分かれ、それぞれ握力や上体起こしなど6項目にチャレンジ。球技場では第2回市民ペタンク大会があり、幅広い年齢層の人たちが参加、交流を深めながら真剣勝負や勝負の駆け引きを楽しんでいました。編集室から、先日県内10市の広報担当者が集まり意見交換などを行う会議がありました。広報誌を読み比べ改めて感じた、広報伊万里にはあって他の地方にはないもの、毎月の特集です。本誌では市民の皆さんに特にお伝えしたい情報など毎月テーマを変えて4ページ程度の特集を組んでいます。他市では年に数回程度といったところが大半ですから、特集は伊万里の売りだと言えます。実際特集には多くの労力を要して取り組んでいます。今後は少しでも売りに注目して読んでもらえれば幸いに思います。ちなみにこの編集室からは売りではないので注目しないで結構です。10月1日現在の人の動き、男 27,607 人、女 3,055 人、合わせて 57,662 人で前月に比べ35人減っています。世帯数は 22,452 世帯、前月と同じです。これで広報伊万里11月号を終わります。ここで伊万里市の社協だより11月号から読みます。 全国の福祉施設へ入浴専用車やリフト付きバスの贈呈や、体の不自由な方へ電動車椅子、電動三輪車の贈呈、海外援助、盲導犬の普及支援、地球環境保護等を目的に、24時間テレビチャリティー募金を8月21日から23日に開催し、市民の皆様からたくさんの募金をお寄せいただきました。チャリティー募金の金額は、伊万里市は75万1196円でした。ご協力いただきました小学生、中学生、高校生のボランティアの皆さんをはじめ、店舗の方々、募金いただいた多くの方々にお礼申し上げます。伊万里市視覚障害者の会は、会員相互の親睦と市民との交流を深めるため年に数回行事を組まれており、今回は吉野ヶ里公園までバスハイクに行かれました。10月14日です。吉野ヶ里遺跡は弥生時代の遺跡の中でも国内最大の遺跡とされており、そこでは物見櫓や縦穴住居、環壕等を手に触れ、稲作や集落が始まったとされる弥生時代の生活や文化を身近に感じることができ、参加者には勾玉作りなど貴重な体験となりました。秋が深まってきました。朝夕はめっきり冷え込んできます。皆様どうぞお風邪など召されませんように、お気をつけてお過ごしください。それでは来月号まで、ごきげんよう。